皆さんこんばんは。
こんばんは、
クリスマスの挨拶をしましょう。メリークリスマス。
メリークリスマス。
今日この日に、クリスマスの日に神様を礼拝し、救い主であるイエス様を覚えることができることを本当に感謝したいなと思います。それでは賛美を早速捧げていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。 いて時を声を賛美していきましょう。
永遠に共にいて夢な せた崇めさせきを与える麗しい我が主ひれ伏し今礼拝するあなたこそ我が神麗しい方尊き神素晴らしい主イエスよ
糸高き 司会者が一言お祈りします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日このクリスマスの日にあなたを賛美し礼拝できることを感謝いたします。あなたが2000年前にイエス様を送ってくださったことによって私たちに救いの道が開かれました。感謝いたします。これから、聞く御言葉に耳を傾けていきたいと思います。あなたが語られるその御言葉によって私たちを変えてください。御言葉を受け取ったなら御言葉を握って1週間歩んでいくことができるように助けてください。この礼拝の時をあなたの御手に委ねてイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。そしてですね、もう一度クリスマスの挨拶をしましょうか。メリークリスマス。今年もこうしてクリスマスを共に祝うことができ本当に嬉しく思っています。 2022年最後のオープン礼拝となりました。あと1週間後に私たちは新しい年、新年を迎えようとしています。皆さんにとってこの2022年という年は一体どんな年だったのでしょうか。私たちはそれぞれに目標を立て、計画を立て、そして予定を立てながら時間を過ごしてきました。うまくいったこともあったでしょう。そしてうまくいかなかったこともきっとあったでしょう。そのような一年を振り返りながら、今日もですね、共に聖書の御言葉をご一緒に読んでいきたいと思います。それでは、本日の聖書箇所を見ていきましょう。旧約聖書のイザヤ書第7章を今日は読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方は、お開きいただきまして、お持ちでない方はですね、どうぞ前のスクリーンをご覧いただきたいと思います。旧約聖書のイザヤ書第7章の1節から読んでいこうと思います。イザヤ書第7章の1節から14節まで、それではお読みいたします。7章の1節から。ウジヤの子のヨタムの子、ユダの王アハズの時代、アラムの王レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきたが、これを攻めきれなかった時のことである。ダビデの家にアラムがエフライムと組んだという知らせがもたらされた。王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだ。その時主はイザヤに言われた。あなたとあなたの子シェアルヤシュブは神の池の水道の橋、布さらしの野への王子に出向いていってアハズに会い、彼に言え、気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならない。あなたはこれら二つの煙る木切れの燃えさし、アラムのレツインとレマルヤの子の燃える怒りに心を弱らせてはならない。アラムはエフライム、すなわちレマルヤの子と共にあなたに対して悪事を企てて、我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入って我が物とし、タベアルの子をその王にしようと言っているが、神である主はこう言われる。それは起こらない、それはありえない。アラムの頭はダマスコ、そのダマスコの頭がレツインだから。エフライムは65年のうちに打ちのめされて一つの民ではなくなる。エフライムの頭はサマリア、そのサマリアの頭がレマルヤの子だから。あなた方は信じなければ固く立つことはできない。主はさらにアハズに告げられた。あなたの神主に印を求めよ、黄泉の深みにでも天の高みにでも。アハズは言った。私は求めません、主を試みません。イザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。聖書はそこまでとなります。さて、皆さんは約束を守ることが得意な方でしょうか、それとも苦手な方でしょうか。私たちの生活というのは約束によって成り立っています。家庭でも学校でも、そして職場でも約束というものがあります。決まり事、ルール、約束に従って生活することが私たちには求められています。同時にプライベートでも約束を守るというのはとても大事なものですよね。友達や家族、大切な人との約束がある。その約束を守れるのかどうかが人間関係を左右してしまうものです。神様と私たち人間との関係においても約束というのは本当に大切なものです。神様は私たちにさまざまな約束を与えてくださるお方です。
その約束が実現していく、その約束の通りに神様が働いてくださる。大切なことは、私たちがその神様の約束を心から信じ、そして神様を信頼していくことにあります。神様の約束と自分の願い事を混同してしまうのではありません。また神様の約束を信頼せずに疑っていくのでもありません。どんな時にでも、いや苦しい大変な時だからこそ、主の約束に信頼して歩んでいく、そのことが私たちに求められているのではないでしょうか。私たちは今日、一人の信仰者の姿から主を信頼するということを学んでいきたいと思っています。もう一度ですね、7章の1節と2節をお読みいたします。ウジヤの子、ヨタムの子、ユダの王アハズの時代、アラムの王レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきたが、これを攻めきれなかった時のことである。ダビデの家にアラムがエフライムと組んだという知らせがもたらされた。王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだ。最初に歴史的な話から始めていきたいと思います。主イエスキリストの誕生、その出来事は今から約2000年前の話となります。そして今日開きましたイザヤ書、預言者イザヤの時代、それは今から約2700年以上前の出来事、2800年近く前の、そんな時代の出来事となります。舞台は南ユダ王国、そしてここに登場するのはアハズという名前の王様です。サウル、ダビデ、そしてソロモンといった王様たちによって建てられたイスラエル王国でも、その王国が南北に分裂し、北イスラエルと南ユダに分かれていくことになります。ダビデ、ソロモンの時代に栄華を極めたイスラエル王国でも、その後は衰退の一途をたどることになるのです。さて、アハズ王の時代、南ユダ王国は周辺諸国との軍事的な対立に巻き込まれていくことになります。北イスラエル、そしてアラムという隣国による軍事侵攻が始まっていくのです。アラムの王レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきたと書かれています。南ユダ王国の首都エルサレムというのは、難攻不落の要塞都市として有名な都でした。ですからアラムの軍隊も、そして北イスラエルの軍隊も、これを攻め落とすことができなかったと言います。そこで2つの国の王様たちは考えまして、同盟を組んで、そしてユダを攻め落とそうということになるのです。2節に出てくるアラムがエフライムと組んだとあるのは、まさにアラム、北イスラエル、その両者が手を組んだということを文字通り意味しているのです。そしてこれを聞いたユダの王様も、そしてユダの国民たちも非常に動揺したというのです。皆さん、これをどこか遠い国の昔の話だというふうには聞かないでいただきたい。戦争というものはいつの時代にも、そしてどんな地域にあっても、決して遠い出来事ではないからです。私たちは今、ロシアによるウクライナ侵攻という戦争の真っただ中にいます。2月に始まったこの戦争は未だに続けられている。いつ終わるのかもわからない、それが今世界の現実なのです。ですからウクライナで起きていることを遠いどこかの国の話などと考えないでいただきたいのです。いや、 ウクライナだけではありません。私たちはこれから戦争と無関係だなどと言うことができない、そんな時代を生きていくことになるからです。先週ですね、韓国の教会から一人の青年が訪ねてきてくれました。彼はですね、今兵役で軍隊に所属しています。そしてその休暇を使ってわざわざ日本まで、そしてこの恵み教会までやってきてくれたのです。彼と話をしてみると、韓国軍では今北朝鮮のゆえに非常に緊迫した緊張感に包まれているのだと、そう彼は言います。北朝鮮だけではありません。中国による台湾問題があります。ミャンマーやタイで軍事クーデターが今も続いています。世界のあちこちで戦争や争いが現在進行形の出来事として今まさに起こっているのです。北イスラエルとアラブによる軍事同盟、それはまさに南ユダ王国にとっての現実の出来事でした。戦争が目の前に迫ってくる、そんな現実の出来事だったのです。そして南ユダ王国のアハズ王も、またユダの民もその脅威におののいていきます。王も民も林の木々が風に揺らぐように心が揺らいだとあります。動揺が走り、ユダ全体が恐れと不安に包まれたのだというのです。人間というのは手に負えない事態が起きたときに一体どこへ行くのか、そのことによってその人が頼りにしているものが明らかになると言われます。ある人はですね、困った時に、問題が起きた時に真っ先に親のもとに駆けつけるかもしれません。またある人は問題が起きた時、困った時に友達のところに行くのかもしれません。この時南ユダ王国のアハゾは一体どこへ向かったというのでしょうか。3節と4節。その時主はイザヤに言われた。あなたとあなたの子シェアルヤシュブは神の池の水道の橋、布さらしの野への王子に出向いて行ってアハズに会い、彼に言え、気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならない。あなたはこれら二つの煙る木切れの燃えさし、アラムの烈印とレマルヤのこの燃える怒りに心を弱らせてはならない。戦争において大切なのは水だと言われます。飲み水を断たれてしまうと、どんなに強力な武器を持っていたとしても戦い続けることはできなくなります。飲料水の確保に余念がなかったアハズ、まさに彼はですね、戦争のための準備を始めようとしていたのです。そこへ神様から使わされた預言者イザヤがこのアハズ王をたしなめるようにして言うのです。預言者イザヤはアハズに向かってこう言いました。落ち着きなさい、恐れてはならない、心を弱らせてはならない。そう、アハズは確かにこの時落ち着きを失い、恐れを覚え、そして心を弱らせていたのです。しかし動揺したアハズはもういても立ってもいられなかったのでしょう。戦いのために水道は無事だろうか、飲み水は十分に確保できるだろうか、そんな思いで彼は右往左往して、それでも心の中には恐れがあり、そして気も弱くなっていたと言います。私たちも同じようなことを経験することがないでしょうか。大きな問題に直面したときに、突然の試練がやってきたときに、もうじっとしていられなくなる、何かをしないと不安でいられなくなる、それでいて心の中は恐れや、そして不安でいっぱいになってしまう。皆さんはそのような経験をしたことがないでしょうか。戦争というのは 情報が鍵になると言われます。正確な情報がなければ戦いに勝つことはできないからです。敵が何をしようとしているのか、そして敵が何を言っているのか。アハズの耳に聞こえてきたもの、それはアハズを引きずり下ろそうとする敵の策略でした。ユダに攻め寄せる、アハズを王位から引き下ろす、そして別の王を立てる。アラム・イスラエル連合軍が標的にしているのは実はアハズ自身でした。アハズから王の位を奪い、そして命を奪い、そしてアハズを亡き者にしようとしている。その策略を耳にしてアハズ王はなおさらいても立ってもいられなくなる。そんなアハズに対して預言者イザヤはさらに言葉を続けるのです。7節8節9節、神である主はこう言われる。それは起こらない、それはありえない。アラムの頭はダマスコ、そのダマスコの頭がレツインだから。エフライムは65年のうちに打ちのめされて一つの民ではなくなる。エフライムの頭はサマリア、そのサマリアの頭がレマルヤの子だから。あなた方は信じなければ固く立つことはできない。試練や困難の中で一体何に信頼し何を信じて行くのか、そこにおいて私たちの本音が問われるのです。普段何もないときは隠されているかもしれません。しかし何かことが起きたときに私たちが一体何により頼んでいるのか、そのことが明らかにされていくのです。イザヤはこう言います。大丈夫、アラムも北イスラエルも攻めてくることはないから。しかしその言葉に対してアハズ王ははい信じますということはできませんでした。それは主を信じるよりもアハズが抱く恐れの方が勝っていたからだと言えるでしょう。ある意味で何かを心から信じることができる人間というのは本当に強いのだと思います。しかし私たちにとって信じるということは多くの場合自分自身を試されることになるでしょう。試練の中で人は周りにいる人を信じられなくなっていきます。あるいは周りにある状況さえも信じられなくなっていきます。そして最終的には自分自身さえも信じることが難しくなっていく、そのようなことが起こりうるのです。この時のアハズもまさにそうであったのかもしれません。しかしそんなアハズ王に再び神様の言葉が告げられるのです。10節11節そして12節を読みいたします。主はさらにアハズに告げられた。あなたの神主に印を求めよ、黄泉の深みにでも天の高みにでも。アハズは言った。私は求めません、主を試みません。恐れにとらわれていたアハズに対し神様は印を求めなさいと言われるのです。あなたが私の言葉を信じることができないのであれば目に見える証拠、つまり印としての技をあなたに見せよう、神様はそう言われたのです。ところがアハズはですね、その提案を断るんです。いやいやいやいや、ちょっと待ってください神様、私はわざわざ印をいただいてあなたを試すことなどできません。確かに律法の中で主なる神を試してはならないと言われているのです。ですからアハズの言うこともなるほど、もっともだと、そんなふうに聞こえてくるかもしれません。一見するとアハズの言葉というのは大変敬虔な信仰深い言葉のように聞こえてきます。しかし実はそうではなかったのです。 なぜならば印が与えられるということは決定的な証拠を見せられるということです。そしてもしその決定的な証拠を見せられたのであれば、あとは信じるのかそれとも信じないのか、その決断を迫られることになるからです。アハズはその決断を恐れているのです。はっきりと信じるとも言えない、でも信じませんということも言えない、どちらとも言えない、どちらつかずの中途半端な状態にアハズは今置かれている。こういうことは私たちの人生の中にも起きてくるのではないでしょうか。皆さん、例えばですね、非常に寒い、冬の、夜のことを想像してみてください。その本当に寒い真冬にぬるいお風呂の中に入っていることを想像してみてください。風呂の外に出るのはもう寒くて嫌だし、でもかといってこんなぬるま湯にいつまでも入ってるわけにはいきません。でもやっぱりそこから抜けてることができない、どちらつかずの中途半端な状態に置かれてしまう、そういったことが私たちの生活の中にも起きてくるのではないでしょうか。私たちは神様の前で中途半端でいることはできません。そのことは本当によくわかっている。でも自分が信じるということの決断をすることはどこか怖いと感じてしまう。人間はまさにぬるま湯の中にずっと浸かっているかのように中途半端な状態から抜け出ることができない、そういう経験をすることがあるのではないでしょうか。でも神様はいつでも私たちに決断を迫られるのです。いつまでもこのままではいられない、でも決断するには勇気が足りない、そんな私たちにでも神様は決断を迫られるのです。この時アハズ王の心境もまさにそのようなものだったのかもしれません。しかし神様はもう一度上からの印を与えることによってアハズの決断を強く促されるのです。7章の13節と14節、イザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすことで足りず私の神までも煩わすのか。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。アハズ王に与えられる印というのは一人の男の子が生まれるということでした。しかも処女である女性から誕生するという予言の言葉でした。その男の子にはインマヌエルという名前が付けられるというのです。一つの命の誕生が人々の暗い心を明るく灯すということが確かにあるでしょう。あの東日本大震災の当日に被災地において命が生まれた、産声を上げた、その誕生のニュースが人々の本当に恐れに包まれていた心を和らげた、そんな記事を今でも思い出すことができます。南ユダ王国にとっては国が今まさに滅びるかもしれないという状況にありました。その中で与えられた新しい命の誕生の知らせ、そのことに心励まされるということも確かにあり得るかもしれない。しかし預言者イザヤが告げたメッセージというのは単に新しい命が誕生するそれ以上のものだったのです。それはユダ王国を攻め立てるアラム・イスラエル両国が間もなく一掃されるという約束の印であったのです。皆さん、私たちに与えられる神様からの印とは一体 何なのでしょうか。暗闇に覆われ恐怖におののくような人生の中にあって、輝く灯火となり、そして光を与えてくれる確かな印とは一体何なのでしょうか。それが神の一人子イエス・キリストの誕生である。そのことを聖書が私たちに指し示しているのです。新約聖書のルカによる福音書2章11節12節の言葉を見てみたいと思います。ルカ2章11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。印というのは神様がそこにおられるという約束であり、そして確かに神が働かれるということを指し示すものです。聖書の中には数多くの印が与えられたと書かれている、そういう記述がいっぱい出てくるのです。印は時に驚くような奇跡となって現れ、時には不思議な導きとして民に示されたと書かれています。けれどもこの時イザヤが示し、またベツレヘムの野原で御使いが指し示した印というのは小さな小さな印でした。つまり一人の緑子が生まれる、一人の男の子が与えられる、それが神様からの約束の印だというのです。皆さん、この時イザヤが告げた印、そして御使いが羊飼いたちに知らせた印について考えてみてください。まずアラム北イスラエルの軍事同盟が現実のものとなったイザヤの時代、連合軍となってエルサレムにこの両国が押し寄せてくるというこの緊急事態、アハゾーにとってこれは目の前にある大きな大きな現実でした。アハズの命が狙われている、そしてユダの国が戦争に飲み込まれていく、その大きな現実の問題を前にして与えられるのはたった一つの小さな印だけでした。私たちにとって問題というのはいつでも大きく、そしていつでも深刻に感じられるものです。仕事がうまくいかない、勉強や研究がちっとも進まない、想像もしないような人間関係に悩まされ、そしてニッチもサッチもいかなくなる、心は不安に包まれていき、気持ちがいつでも恐れを感じてしまう、林の木々が揺らぐように自分自身がひどく不安定になっていく、やる気もない、気力もない、問題を乗り越えていく力もない、そんな時に与えられるのが小さな小さな印だというのです。私の小さな信仰ではそこには何も見えません、何もそこに感じることができません。その印の中に希望や期待を持つことがまず無理だと感じてしまう、皆さんはそういうことないでしょうか。でもよく考えてみてください。確かに自分自身の信仰は小さく、そして弱く思えるかもしれない。しかし約束の印を与えてくださる神様は決して小さくはないのです。神様というお方は私たちの想像をはるかに超えた計り知れない大きな大きなお方なのです。この世界を作り、そしてこの世界を治めておられる神様は私たちの想像をはるかに超えたお方です。その神様が共におられるということをどうしていとも簡単に疑ってしまうのでしょうか。預言者イザヤは言いました。生まれてくる男の子の名前はインマヌエル、 神が私たちと共におられるという名前です。誕生する緑子の中に、そしてその付けられる名前の中に神の臨在を見出す、そして神の大きさを感じ取っていく。インマヌエルというのはこのイザヤの時代から希望の名前となっていきます。神が助けてくださる、神が救ってくださる、その信仰と希望が民の中で少しずつ少しずつ膨らんでいく、大きくなっていく名前、それがインマヌエル。約束のメシア、救い主の誕生を待ち望む信仰がこのイザヤの時代から始められていくことになります。以来どんなに大きな問題が来たとしても、どんなに大きな苦しみがやってきたとしても、それよりも大きな神の臨在と助けを人々は待ち望むようになるのです。イザヤの時代からおよそ800年後、このインマヌエルの約束が実現するのです。羊飼いたちの前に現れた御使いが告げた言葉、それは今日ダビデの町で救い主がお生まれになったという言葉。神の約束が本当に実現した、それが最初のクリスマスの夜だったのです。インマヌエルの神が、そうです、そこに誕生したという現実が本当にこの世界に、この地球上にやってきたのです。羊飼いたちはその時御使いの言葉を信じました。そして与えられた印としての緑子のもとへ駆けつけたといいます。皆さん、羊飼いたちというのは見たから信じたのではありません。見たから信じたのではなく、信じたから見ることができたのです。彼らは御使いの言葉の中に神の約束があるということをまず信じました。そして信じたからこそ、彼らはその生まれたばかりの小さな小さな赤ん坊に会いに行ったのです。皆さんにはもう一つの印が与えられているでしょうか。いや、もうすでに与えられている神様の約束の印があなたには見えているでしょうか。もし私たちが心から信じるのなら、救い主はあなたの心の中に誕生するのです。小さな一つの印として、神の御子があなたの中に生まれてくるのです。インマヌエルの神はもうあなたの心の中に誕生しているのでしょうか。約束の救い主はもうすでにあなたの中におられるでしょうか。彼らには彼らのいる場所がなかった。聖書にはそういうふうに書かれています。ベツレヘムには彼らを迎える人など誰もいなかったのです。しかし私たちが約束を信じるとき、私たちは今日救い主をお迎えすることができるのです。私たちの中に生まれ、私たちの中におられる救い主と会うことができるのです。今から約2000年前、ユダヤの民が虐げられ、彼らの心が暗く沈んでいた時、彼らのために生まれてきたイエスという名前の男の子こそが闇に輝く希望の印となりました。それ以来このイエス・キリストは不安と恐怖におののく全世界の人々にとって確かな希望を与えてくれる神の臨在の印となったの。私たちはこの印を見てどのような決断をするのでしょうか。このイエス・キリストという約束の成就を見て私たちは何を決断するのでしょうか。いや、それは自分には関係がないと思うことも自由でしょう。まあ少し心の励ましにさせていただきますというのもまたいいかもしれない。 でも神様はイエス・キリストという一つの印を指し示しながら私たちにこう言われます。あなたは私を信じるのか。皆さんは神様に対してどう応答されるでしょうか。人生の確かな希望として、どんな状況どんな時にもこの神様に信頼して歩むことができたならば、どんなにか幸いなことでしょうか。確かな希望と神の約束をもたらす一つの印として、イエス・キリストをこの年も私たちの心の中に迎え入れたいと思うのです。お祈りをさせていただきます。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。神様、インマヌエルの神、約束のメシアであられる主イエス・キリストの降誕を心から喜びたいと思います。約束のメシア、インマヌエルの神であられる主イエス・キリストが私たちのために生まれてきてくださいました。そのメシアイエス・キリストを今日私たちの心にお迎えしたいと思うのです。問題がどんなに大きく見えたとしても、また悩みがどれほど深く感じられたとしても、私の希望、私の主であられるイエス様を信じます。そしてこれからも信頼していきます。2022年、今年1年は本当にいろんなことがありました。まもなくやってくる新年には一体どんなことが待ち構えているのでしょうか。どうか主を信じ、主の約束に信頼する信仰を私たちに増し加えてください。そしてどんな時にも主の約束のゆえにあなたを待ち望むものとさせてくださいますように。そして1年後の日にもまた主により頼んだ幸いな1年であったと、そのように告白することができますように。私たちといつも共におられるインマヌエルの主、私たちの救い主、助け主である主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
御言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
愛と平和と名。
サイヤ、最後に希望の歌を歌って礼拝を終わりたいと思います。十字架の地、
十字架の地、
Yes.
座りください。これにてオープン礼拝を終わりにします。